こんにちは。関西学院大学総合政策学部4回生の新海武俊と
高橋光平です。
突然ですが、皆さんはクラウドファンディングという言葉を耳にしたことはありますか？最近では少し話題になってきているので、聞いたことがある人も多いと思います。私も少しだけ耳にしたことがありました。私たちも大学4回生という社会人になる一歩手前の時期に立ち、将来の夢や目標を考え始めた時でした。将来についてお金のこと、ライフスタイルのことなどに興味を持ち始め、一体自分たちと同じ世代の仲間がどのように夢に向かって行動を起こしているかが気になりました。そんな時、学校の授業の中でクラウドファンディングという言葉に出会いました。少し調べてみると、この方法を使い自らの資金を集め、夢へのチャンスをつかんでいくスポーツ選手や経営者も多くいると聞きました。海外遠征の費用を援助してもらい、外国に渡った日本人の女性プロサーファー、飲食店の開店資金を援助してもらい、お店を開いた人など、さまざまな人がクラウドファンドを使って夢への切符をつかんでいます。今回の放送では、クラウドファンディングの仕組みを理解していただけて、放送を聞いてくれている皆さんが、夢への第一歩として行動のきっかけとなれば幸いです。内容はクラウドファンディングの仕組みに始まり、実際にクラウドファンディングを行った2つの団体の成功例、実際にサイトを運営している方の思いに迫りお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はじめに、自身も企画に挑戦し、クラウドファンディングのサイトであるファーボ大阪を運営している佐藤さんに仕組みについて説明していただきました。
インターネット上に、自らのアイデア、やりたいこと、実現したいこと、作りたいものなどのアイデアをインターネットに掲載して、そこにアクセスした方に共感をいただいて、インターネット上で、購入をいただくというような感じで、インターネット通販のような資金調達の方法です。で、資金調達ということで、ご支援いただいた資金3000円、5000円、1万円などそれぞれの口数に応じた、お返し品、リターンというものをお返しするという仕組みになります。3000円だったら、例えば、お礼のメールと何か粗品、5000円だったら、それにプラス、例えばイベントだったらイベントの参加券ですとか、新しく商品開発をする場合は新しい商品であるとか、そういったものをお返しして、ネット上でインターネット通販のように、あるいはふるさと納税のように行いながら、新しいチャレンジする方を応援するというのが仕組みになります。
企画した人はウェブサイト上であらかじめ資金目標を決めてお金を集め、投資する人は資金目標が達成されると投資した金額に応じてお返しをもらえるという仕組みのようですね。
達成されなかった時は投資した金額はどうなるんですか？達成金額に到達しなければ、投資した資金は企画した人のポケットマネーになっちゃうんじゃないですか？
それは心配いらない仕組みになっているんです。投資した金額は目標金額に到達したと同時に引き落とされる仕組みになっているので、株式や FX のように投資した人に大きなリスクを背負わせるようなシステムにはなっていないんです。
なるほど。それだと投資する人も不安にならないで、純粋に応援したい気持ちをそのまま金額に反映させることができそうですね。
次に、紳士服メーカーの一社員でもある佐藤さんが、なぜクラウドファンドのサイトを運営するようになったのかについて尋ねてみました。
そのファボ大阪という大阪地域二社型のオーナーになった経緯なんですけれども、弊社がもともとは、株式会社 NFL という、大阪のタキシードやエンビ服などを作る紳士服のメーカーでした。皆さんでご存知だというのであれば、のだめカンタビルの演技服とか、ドラマの怪物くんのドラキュラの八嶋さんの服とか、最近だとマエストロというオーケストラを舞台にした映画の松坂桃李さんの衣装なども提供したり、そういったクラシックの演奏家とか冠婚葬祭、結婚式などに使う洋服を作ってましたね、今も作ってるんですけど、その中でですね、インターネット上に、自らのアイデア、やりたいこと、 実現したいこと、作りたいものなどのアイデアをインターネットに掲載して、そこにアクセスした方に共感をいただいて、インターネット上で、購入をいただくというような感じで、インターネット通販のような資金調達の方法です。で、資金調達ということで、ご支援いただいた資金3000円、5000円、1万円などそれぞれの口数に応じた、お返し品、リターンというものをお返しするという仕組みになります。3000円だったら例えば、お礼のメールと何か粗品、5000円だったら、それにプラス、例えばイベントだったらイベントの参加券ですとか、新しく商品開発をする場合は新しい商品であるとか、そういったものをお返しして、ネット上でインターネット通販のように、あるいはふるさと納税のように行いながら、新しいチャレンジする方を応援するというのが仕組みになります。
企画した人はウェブサイト上であらかじめ資金目標を決めてお金を集め、投資する人は資金目標が達成されると投資した金額に応じてお返しをもらえるという仕組みのようですね。
達成されなかったときは投資した資金はどうなるんですか？達成金額に到達しなければ投資した資金は企画した人のポケットマネーになっちゃうんじゃないですか？
それは心配いらない仕組みになっているんです。投資した金額は目標金額に到達したと同時に引き落とされる仕組みになっているので、株式や FX のように投資した人に大きなリスクを背負わせるようなシステムにはなっていないんです。
なるほど。それだと投資する人も不安にならないで、純粋に応援したい気持ちをそのまま金額に反映させることができそうですね。
次に、紳士服メーカーの一社員でもある佐藤さんがなぜクラウドファンドのサイトを運営するようになったのかについて尋ねてみました。
そのファボ大阪という大阪地域2社型のオーナーになった経緯なんですけれども、弊社がもともとは、株式会社 NFL という、大阪のタキシードやエンビ服などを作る、紳士服の、メーカーでした。皆さんでご存知だというのであれば、のだめカンタビルのエンビ服とか、ドラマの怪物くんのドラキュラの八嶋さんの服とか、最近だとマエストロというオーケストラを舞台にした映画の松坂桃李さんの衣装なども提供したり、そういったクラシックの演奏家とか冠婚葬祭、結婚式などに使う洋服を作ってました。作ってましたね、今も作ってるんですけどで、その中でですね、新しい商品、スーツの型紙を作るのにですね、銀行さんですとかベンチャーキャピタル、投資を仰ごうといろいろ活動してたんですけども、なかなか、合意を得られなくて、じゃあその今自身たちにあるお客様にお声掛けをしてですね、一口5万円なりに投資をいただいて、10人ぐらいの方に、ファンドを募って、そのお金で型紙を作って新しい商品開発をして、で最初に投資していただいた方には、先行でその型紙でできたスーツをお返しするというアイデア を考えまして、それをいろんな関係者の方に、お話ししていると、とある IT 系の方から、クラウドファンディングでそれができるよというふうに、ご紹介をいただいて、しかもその地域密着で、ファーボというのがやってて大阪のオーナーを探しているということを、教えていただきまして、おととし2013年の8月から準備をしまして、去年の3月に、クラウドファンディングのオーナーになりました。
のだめカンタービレとかの大きな映画の衣装も作っている会社でも、新しい事業のためにお金を集めることは大変なんですね。きっかけはとある IT 系の方との偶然の出会いからと言っていた佐藤さん。しかし地域密着型という体制に魅力があるともインタビューの途中におっしゃっていました。ではなぜ全国型の花のある運営ではなく大阪に密着した運営に佐藤さんはそこまで魅力を感じているのでしょうか？その答えは佐藤さんの経験にありました。地域密着型、そして大阪を元気にしたいという思いは、伸縮販売という仕事を通して経済の地域格差を自らの肌で実感したことがきっかけだったようです。
弊社は今タキシードの専門店として、大阪の梅田と東京の表参道にお店があるんですけれども、ある月の売り上げを比べるとですね、 来店されたお客様がほぼ同じなのにですね、東京と大阪の売り上げが230万円ぐらい違うって月がありました。でなので、まあ、東京のお客様がそれだけやはりこうお買い物に対してというか、まあ、富裕層の方も多いという、その東京と大阪の経済の格差みたいなものがですね、こんな小さい国でもあるというのをすごく感じましたですね。何か大阪で頑張っている方たちを応援できないかというようなことでですね、このファーボという仕組みで10万でも20万でも商品開発とか新しいビジネスとかお店の開業とかですね、そういったものもお手伝いできるんじゃないかなと。とにかくまあ大阪を元気にしたいと。大阪が元気になればもっと日本は元気になると。東京にこう一極集中するんじゃなくて、地方から元気にしようと。
東京のお客さんはスーツを頼まれるときに一番いい素材を高額なお金を出して購入するのに対し、大阪では安い素材を求められるそうです。同じ世代のお客様でも財布の状態に大きな違いが存在することを感じたとおっしゃっていました。確かに大阪の街では商人の文化があり、一般の方でもその影響を受けていることも大きくあります。でも経済の拠点は東京に集中していることも真実です。そこで新しいお店の商品開発や開業資金などファーボを通じて少しでも助けていくことができれば大阪も元気になるはずと考えたのでした。確かに地元の小さな商店は銀行などからの融資をもらうことは難しそうです。そんな中、地域ごとにローカルサイトを立ち上げて各地域別に企画者を集めるクラウドファンドのシステムを取り入れることができれば、普段ならチャンスの回ってこない人たちにもお金という面で可能性を広げてあげることができそうですね。企画や規模の大きさに関わらず、みんなからの共感を得られた意見に対してはどんどん援助している制度なので、世の中に眠っているいいものを広める一つのツールになることは間違いないでしょう。そこで実際に佐藤さんは大阪夏の陣で徳川ではなく大阪側につき活躍を収めた真田幸村にちなんでスーツ作りを企画しました。現代のビジネスマンの甲冑はスーツ。そこで真田幸村スーツとして全国に発信することで大阪の繊維服文化を盛り上げようと考えたのです。